それでは今日も聖書を開けたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の14章の29節にあります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。アメン。今日はこのところからですね、こうでもありそうでもあるという、ね、よくわからないこのテーマでメッセージをしていきたいと思っております。ここ数週間ですね、恐れということについてメッセージをしております。私たちの中には恐れというものがあります。ある人は漠然とした恐れを持っている人もいれば、具体的にこのことを恐れているんですよ、このことが怖いんですよ、このことに対して恐怖心があるんですよというような人もいるでしょう。でもそれがどのような恐れの分野であったとしても、私たちはいつか必ず信仰を取るんですか、それとも恐れを取るんですか、という選択が迫られているんです。いつかどちらかを選ばなければならない時が来ます。少し考えていただきたいと思うんですけれど、イエス様は私たちを気にかけることなく、全く私たちのことを気にもかけないで、ただ一方的に一歩を踏み出して水の上を歩きなさいと言われるでしょうか。私たちのことを考えもしないで、私たちの状況とか環境とか心の思いとか、そういうことを全く考えないで、ただ一方的に安住の船から出て水の上を歩きなさいと言われるでしょうか。何度も語り続けていることですけれど、神様は私たちの人生に責任を持ちたいと願っておられるお方であります。そして事実、責任を持ってくださっているんですよ。なぜならば、私たちの人生は自分のものでもあり、神様のものでもあるからです。こっちだけではない、あっちだけでもない、人生は自分だけのものではないんです。かといって神様だけのものでもない、こうでもありそうでもあるんですよ。これやっとつながりましたかね。そういうことなんです。例えば自分の人生という観点から考えてみると、私たちは自分の将来設計を考える権利があります。また自分の将来を考えなければならない責任があります。アメンでしょうか。でもそのように考えてはいない人たちがいます。自分の将来を考えること、自分の将来に対して計画をすることは不信仰なことだと思っている人たちがいます。皆さんどうですか。自分の将来を考えることは自分に与えられている責任だと考えているでしょうか。それとも将来の計画を立てること、将来の目標に向かって生きるということが不信仰なことのように考えておられるでしょうか。自分の将来を考えることを不信仰なことだと思っている人は、必ずと言っていいほど聖書の金持ちの話をするんです。金持ちの話、聖書いろんな金持ちの人がいますのでね、ルカによる福音書の12章だったと思いますけれど、ある金持ちが持っている畑がその年大豊作で多くの収穫物があって、その収穫物を納める蔵がなかったので、自分が持っていた蔵を壊して大きな蔵を建てました。そして収穫されたものをそのところにしまって、この金持ちは心の中で思ったんですよね。ああ、これだけの食料があればもう十分だって、安心や、十分ある、大丈夫だから食べて飲んでと彼は思ったんですよ。神様はその金持ちに対して 愚か者だと語られました。あなたの魂は今夜のうちに取り去られるであろう。そうしたらあなたが持っているこれらのものは一体誰のものになるんですか、という話です。この話、この部分だけを取って将来を考えること、また将来の計画を立てること、準備すること、また老後のために蓄えをすることまでも罪のように考えてしまう。彼らはその時その時になすべきことは神様が示されると言います。必要なものはお金も含めて神様がその時その瞬間に与えてくださるから蓄える必要もないと。ただ示された御心だけに従っていきますと彼らは言います。計画は立てないんですよ。自分の将来に対して計画立てないんです。ただ神様が指名されることだけを私はしますから、神様どうか御心を教えてください、神様どうぞ御心を示してください、私はあなたの御心に従う準備ができていますと言うんです。皆さんどうですか？この言葉を聞いて非常に信仰的だと思わないでしょうか？いや素晴らしい信仰やね、いいんじゃないんですかと思われるでしょうか。彼らは言うんですよ。ああ信仰の薄いものよ、何を食べようか何を着ようか思い煩うな、明日のことを思い煩うな、明日のことは明日自身が心配するから、その日の苦労はその日だけで十分じゃないんですか。明日のことを思い煩ってはいけない、明日のことを考えてはいけない、そのように言います。誤解しないで聞いていただきたいことは、私はこれらの御言葉に対して 100% アーメンです。でもだからといって将来のことに対して計画を持っていないわけではない、準備をしていないわけではない、その目標に対して計画に対してどうすれば目標に近づくことができるんだろうか、どうすればその目標を達成することができるんだろうかと日夜考えています、計画しています。そのようになるかならないかは分からないけれど、私にはプランがあります。でもそれは特別なことでも不信仰なことでもなくて、反対に私たちが取り組まなければいけない責任だと思うんですけれど、いかがでしょうか。なぜならば他の誰でもない私の人生だからです。皆さんの人生だからですよ。誰かが皆さんの代わりに生きてくれるわけではない、誰かが皆さんの代わりに計画してくれるわけでもない、誰かが皆さんの人生のレールを引いてくれるわけでもない、そう思ってるならばとんでもないことですよ。自分の人生なんですよ。聖書は明日のことを考えてはいけないと言っているわけではないんです。聖書が教えていること、それはまだ起こってもいない明日のことに対して思い煩ってはいけないですよと言っているんですよ。計画を立てたりプランを立てたりすることが悪いということではなくて、まだ起こっていないのに、まだ来ていないのに、そのことのために心配して思い煩ってはいけないと言っているんです。明日もし会社行ってあの上司に会ってこう言われたらどうしようとか、まだ会ってもいないのに、いや明日学校に行って友達にあんな言われたらどうしよう、まだ怒ってもいないのに、いや明日のことだったらまだいいですよ、70になったら80になったらもう足も動かへんなるし、働けへんなるし、私の老後年金もよくわからないし、どうしたらいいやろうと思って真剣に悩んでいる若者もいるんですよ、若いのに。でも聖書は明日のことを考えてはいけないと言っているのではなくて、思い煩ってはいけないということです。このことはしっかりと区別しなければならないと思います。自分が持っている富とか食物とか財産を蓄えてはいけないと言っているわけではなくて、イエス様が金持ちの例えを話された本当の意味、それは自分のためだけに 宝を積んで神様に対して富まないものは愚かなものなんですよとイエス様はあの例えの中で語られているんですよね。私たちの人生は私たちのものであるけれど私たちだけのものではない。それは神様のものでもあるんです。計画を立てるのも悪いことではないですよ。明日のことを考えるのも悪いことではない。宝を蓄えるのも悪いことではないです。本当に悪いのは自分の人生から神様を除外してしまうことです。自分の将来設計の中に神様がいない。明日の衣食住の中に神様がいない。宝を蓄えるのも自分のためだけ。神様を無視した計画、神様を無視した将来、神様を無視した宝に何の意味があるんですか。それは罪ですよ。それは愚かなことです。それがイエス様が伝えたかったメッセージであります。パウロも語っています。最近ではですね、このパウロの言葉がなんていうんですかね、非常に古い言葉のように思われている嫌いがあります。昔はよく歌いました。生きるのも主のため、死ぬのも主のため、知ってますこの歌。主よ好みも魂もあなたのもの、よく歌いました。いや歌わされました。パウロは言っていますね。食べるものも主のために食べる、主に感謝して食べるからである。食べないものも主のために食べない、そして神様に感謝する。飲むにも食べるにも、また何事をするにも、全て神様の栄光のためにするべきだとパウロは語りました。生きるのも主のために生き、死ぬのも主のために死ぬんだとパウロは語りました。そして彼の人生はまさにそのような人生でした。これこそが神を知っている者のあり方ではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちの人生は私たちだけのものではない、神様のものでもあるということを忘れないでいただきたいと思います。神様が私たちの人生に対して責任を持っておられるのは、それは神様ご自身の人生でもあるからですよ。ちょっと今日は難しいかもしれないんですけれど、私たちの人生は私たちだけのものではなくて神様のものでもあるんです。だから神様はご自分の責任を誠実に、そして忠実に果たされるお方なんですよ。だから私たちの人生に責任を持ってくださるんです。それは私たちの人生を第三者的な人生として見ておられるのではなくて、ご自分の人生のように私たちの人生を見ておられるということです。私たちの人生に対して責任を持っておられるということなんですよね。じゃあ私たちはどうでしょうか。自分の人生に対して誠実に、そして忠実に責任を果たしているでしょうか。私たちは自分の人生に対して決して無責任であってはいけないと思います。無責任な生き方をしてはいけない。全部が全部悪いということではないんですけれど、私たちはよく神様の御心のままにという言葉を盾にして自分の無責任さ、自分の無計画さを放置しているということがあります。もちろん神様の御心あるんです。誤解しないで聞いていただきたい。私は神様の御心を全く信じていないというわけではない。神様の御心大事です。 神様の御心の中に歩まなければならない。また私たちは神様の御心を求め続けていかなければならないんだけれど、自分でしなければならない、自分で決断しなければならない、自分で計画を立てなければならないことをなおざりにしておきながら、神様の御心のままにという逃げ道を作ってはいけないということです。私たちは自分の人生を一人で考えているわけではない、一人で生きているわけではないんですよ。皆さんの人生はイエス様の人生でもあるということを忘れないでいただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。だから自分の人生に対してきちんと向き合っていただきたいと思います。真剣に生きていただきたい。私の言い方が誤解を招いてしまうのも嫌なんですけれど、真剣に生きるって言ったらどういうイメージがありますかね。真剣に生きる、眉間にシワを寄せながら、もうなんていうんですか、いやこれファイティングポーズやね、違うね、違う違う、真剣に人生生きなさいやって言われたら、分かった、真剣にはキュッてこれだけこれとかですね、そういうふうに私たちは考えがちですよ。私たちの考え方は非常に狭い。一郎みたいにね、ストイックに生きている人を見たら、ああこの人人生真剣に生きてるなと思うでしょう。分かりやすいですよ。本田のようにね、まず好きな人ばっかり言ってますけど、本田圭佑のようにね、もうその道を極めている人を見たらね、24時間サッカーのことだけ考えてると夢の中にも出てくる、ゴール決めてるとかですね、そんな見たら、ああかっこいいな、すごいな、もう人生真剣に来てんなと思うでしょう。でも私が人生を真剣に生きてくださいと言っていることは、そういうストイックさを求めているわけではないんです。ないんですよ。私たちが人生を真剣に生きるということは、ただあなたはどうなりたいんですか、主にあってということです。あなたの人生の終わりはどのようなものでありたいんですか、クリスチャンとして。この問題、この悩み、この罪に対してあなたはどのように取り組んでいるんですか、神の人として、神様の子供としてということです。私たちはそのことを真剣に向き合わなくてはいけない、取り組まなければならない。それが人生を真剣に生きるということですよ。クリスチャンとして、神を知っている者としてという意味です。そんなん分からんわと思う人もいるでしょう。でもそれでは済まされないんですよ。皆さんの人生は皆さん自身のものであり、神様のものでもあるからです。最後になりますけれど、いつも難しいことばっかり考えながら生きてほしいわけではないんです、まあ、皆さんひょっとしたら私を見てね、体育会系だしスパルタな人生をね、こうあえて好んで生きているような人に見えるのかもしれないんですけど、違うんですよ。私本当にこよなく自由を愛しています。本当ですよ。厳しくないんですよ。本当にいつもストイックに自分を追い込みながら生きることが真剣に生きているというわけではないんです。遊ぶ時には思いっきり心置きなく心ゆくまで遊ぶのがいいと思います。楽しむことは良いことですよ。悩みがあったらとことん悩んだらいいと思いますよ。クリスチャンは悩まない、クリスチャンは悩んではいけないと思っている人がいるならば、それは大きな間違いです。クリスチャンも人間です。悩むこともあるでしょう。反対に悩まなければならないことを悩まないクリスチャンが多すぎる。しっかり悩まなければならないときは悩んでください。 ストイックに生きることもまたそれはそれでいいでしょう。でもゆるゆるの人生もまたいいんじゃないですかと思いますよ。私言ってまんま真実味があるかないかよく分かりませんけど、でも私ゆるゆるの人生いいと思います。憧れです、私の憧れです。今日何したん、いや何もせんとぼーっとしててゴロゴロしててとか、憧れです。もう夢のような人ですよ。嫌味じゃなくて本当に憧れています。それはそれで本当に才能ですよ。一日ゴロゴロできるって言ったらひつこいですけどね、才能ですそれはと思います。いいと思いますよ。でも実際問題ですね、私たちがストイックに生きようとゆるゆるの人生を生きようと、それはさほど重要なことではないんですよ。本当に大事なことは思いっきり遊んでいるその時に神様はそこにいるんですかということです。私たちが深い悩みの中にあるということ、そのことの中に神様もそのところにいるんですかということですよ。ストイックに生きる人生であろうとゆるゆるの人生であったとしても、そんなことはどっちでもいいんですよ。もう正直に言ったならばどうでもいいんですよそんなこと。ただ皆さんが生きているその人生の中に神様が共にいるんですかということです。皆さんの計画の中に、皆さんの将来の中に、皆さんの考えの中に神様が共にいるんですかどうなんですかということが最も大事なことであって、どういう生き方をするか、100人いたら100人の人生があります。1000人いたら1000人の人生があります。自分の人生と違うからといって裁く対象でもない。人生をどのように生きるかということが正しい間違っているという問題ではない。ただ一つ言えること、私たちの考えの中に、人生の中に、その瞬間瞬間の中に生きておられる神様が共にいるんですかどうなんですかということです。この人生は私のものでもあり、神様のものでもあるからです。皆さんのものでもあり、神様のものでもあるんですよ。こうでもあり、そうでもあるんです。だから皆さんの人生から神様を除外しないでいただきたい。どんな人生を考えるか、どんな計画を立てるかということはさほど問題ではない。皆さんが考えている将来設計の中に神様が共におられるんですかということです。何をしようと皆さんの自由です。罪を犯すということ以外、どんな人生を生きるかということは皆さんの自由です。でも考えなければならない、絶対に除外してはならないことがあります。それは神様がその計画の中に、その将来の中に、その考えの中に共にいるんですかということですよ。例えば夫婦の関係の中で、ご主人ばっかりが奥さんに何の相談もしないで突然家帰ってきてね、おい来週引っ越して北海道に家買ったから家引っ越すぞおいって言われたらですね、ちょっと待ってって言いませんかね。いやそうなん、すごいサプライズとか言って喜ぶ人ね、そう豪邸やったら別ですよ、それでもちょっと一言言ってくれたらええんちゃうみたいな、そんなあるんじゃないですか、ないですかね。そんな勝手決めんといてよって言うでしょう。ある日突然ご主人が家帰ってきて、おい老後のためにあそこの三つ曲がったかどこにある老人ホームもう予約しといたからな二人でって、いやいやいやちょっと待ってって、もう老人ホーム、お金もちょっと入れてきた、いくらで3000万ってそうなるでしょう、ちょっと相談してよってなるでしょう。相談するって大事ですよ、話するって大事です、そうじゃないですかね、誰でもそうですよ。なんで旦那さんは奥さんに相談しないといけないんですか、 二人の人生だからですよ。奥さんが勝手に何かものを決めることもできない。普通話しますよ、相談するでしょ。あなた、最近あなたっていう奥さんいるかどうかわからないけれど、あなたこここうしてもいいとか、いいよとか相談するでしょう。夫婦だからです。その人生を共有しているからですよ。まして私たちと神様はもっと深い絆で人生を共有している関係です。イエス様に何の相談もなしに、イエス様に何の話もなしに、私たちが独断で自分の人生を決めていいわけはない。私たちはイエス様と自分の人生を共有しているからです。奥さんが勝手に自分の人生を決めることはできない。旦那さんは自分の人生を独断で決めることはできない。夫婦は一体です。そう思いますよ。私たちが自分の人生に対して責任を持つ義務があるように、神様は私たちの人生に責任を持っておられることを忘れないでいただきたいと思います。だから私たちはいつも神様と相談しながら、神様と語り合いながら、自分の人生をイエス様と共に歩んでいくものであっていただきたい。独身の方はイエス様と一緒に人生を考えてください。夫婦の方は、聖書で語られていますね、三つ寄りの糸は切れないと言われている、ご主人と奥さんとイエス様がしっかりと結び合いながら歩んでいくものであっていただきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちはついついこれだけとか、このことだけというふうに思いがちですけれど、でも聖書はこのことも大事ですよ、そしてこれも大事ですよ。皆さんの人生でもあり、神様の人生でもあるんですよ。こうでもあり、そうでもあるんです。イエス様と共に歩んでいただきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御眺め、心から感謝します。神様、今日も私たちを導いてくださって、あなたの前に礼拝を捧げられたこの幸いを心からありがとうございます。主、私たちの人生はイエス様と共有しているものであることをさらに深く知るものとさせてくださいますように心からお願いいたします。自分一人の人生ではない、イエス様が私たちの人生に責任を持ってくださっていて、また共に歩んでくださっていることを心からありがとうございます。神様、あなたの豊かな祝福と恵みがありますように感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。